次、15番秋山光明議員ご登壇願います。
皆さんこんにちは。今日のトリを務めます秋山光明でございます。執行部の皆様方にはお疲れのことと思いますが、より良い立山市づくりのために前向きな答弁をよろしくお願いいたします。新型コロナが大暴れをしております。第3波山が来たということで、毎日午後3時ごろになりますと、今日の感染者数ということで各メディアが報告をされております。その多さに恐ろしさを感じる昨今であります。ちなみに昨日は東京で陽性者数533名、そして千葉県では82名でした。大阪では非常事態宣言が出され、道頓堀の照明も赤く染まったそうであります。その中、恒例になりました年末の流行語大賞には3密という言葉が選ばれました。密接、密集、密着であります。候補に上がった言葉は大部分が新型コロナウイルスの言葉だったと聞いております。また過日、立山市の成人式の案内をいただきました。今朝になって議長だけ出席ということでですね、ありましたけれども、成人のお祝いは人生の中で大きな催し事であり、皆様大変楽しみにしている会だと思っております。それこそ成人式のために都市圏から起床する方々が多いわけでありますけれども、感染拡大のリスクも懸念されるわけであります。他の地域の情報では中止、延期、そして大きな体育館を使うとか、二部制で短時間で行う、また国歌、詩歌などの歌も歌わないというような、いろいろなですね、ことで皆さん考えているようでありますけれども、本立山市でもですね、素晴らしい成人式になるように、どうぞ皆様方の知恵を絞っていただきましてね、子どもたちって成人のお祝いをしていただければありがたいなと思っております。それでは、通告に従いまして、質問をさせていただきます。まず観光立地についてであります。立山市の夕日桟橋でありますが、千葉県の管理でありますが、しかし建設には立山市の大変な努力、そして多額の財政負担をし、誘致ができたと思っておりますが、平成14年の立山港湾振興ビジョンの図面の約半分以下での完成でしたが、今ではフルスペック化に向けて、千葉県に陳情に行っていると聞いております。進捗状況を教えていただきたいと思います。次に新型コロナインフルエンザがですね、猛威を振るっておりますが、令和2年2月4日に、今年の2月4日ですね、神奈川県の大黒ふ頭に大型客船、ダイヤモンド・プリンス号が接岸をいたしましたが、船中、船の中で新型コロナの感染者が確認され、大騒ぎになってから、船旅を敬遠されていましたが、この度11月3日に、日本丸が商業ベースで立山に来訪されましたのは、大変立山にとりましても名誉なことでありがたいなと、このように思っております。そこで伺います。過去の大型客船が何年間で何隻、そして乗客の数と、着岸してからのオプショナルツアーの訪問先を教えていただきたいと思います。続きまして、この度の商船三井の日本丸の寄港は、コロナ禍の中、船会社の募集で少人数約100名でのクルーと聞きました。100名では商業ベースではないのでないのは確かでありますが、日本丸は400名の定員の船であります。大手の旅行事業者が、この船を貸し切って募集する客船一隻貸し切るわけですので、400人募集400人といたしますと、客船クルーズで来訪するには、関西、九州、山陽、山陰、東北、北海道、海外から来るかも分かりませんが、その中で立山市に誘客するためには、 よほどのインパクトのある観光地でなければならないと私は思っております。クルーズ船の旅や船の中での醍醐味と着地での到着地での素晴らしさだと思っております。朝食を済ませて下船し、午後夕方5時ごろには船内に戻る。その間食事をして、そして見学時間は大変少のございます。館山市として民間観光施設、市所有の観光施設城山を含みまして、廃墟地をブレッシュアップする必要があると思いますが、いかがでしょうか。続きまして、前沢優作館山応援基金を使っての道の駅食のまちづくり構想が実現に向け進み始めました。隣接している里見市居城で国指定の文化財である稲村定石の開発はできないのかお伺いいたします。以前も質問をいたしましたが、その後どうなっているのか検討の結果をですね、教えていただきたいと思います。続きまして、大型客船で、全国から誘致するためには里見市の大河ドラマは大きなインパクトがあると思うが、館山市として里見市大河ドラマ化に向けてどのような施策があるのか教えてください。続きまして、大きな2番目でございます。前回も質問をいたしましたが、昨年の房総半島台風で被災した館山市所有の旧鳩山荘の修繕はいまだにそのままのようですが、どのようになっているか教えてください。進捗状況を教えていただきたいと思います。次は3番目です。赤山地下壕の整備について、地下壕約 1.6 キロをすべて公開できないのか、再度お伺いをしたいと思います。以上、質問いたしましたけれども、答弁によりまして、再質問させていただきます。
金丸市長。
秋山光明議員の質問にお答えいたします。大きな第一、観光立地についての第一点目、館山夕日桟橋の拡幅の進捗状況についてですが、港湾管理者の千葉県からは、現状における桟橋の課題整理をする中で、実際の利用者であるバス事業者へのヒアリングの際に、車両に対する安全性が不足しているとの指摘があったことから、利用者の安全性の向上を図るとともに、緊急時に車両進入の動線を確保するため、令和2年度の事業として桟橋先端部の一部拡幅を行うための基本設計をすでに行っており、今後この基本設計をもとに実施設計に取り掛かる予定であると伺っています。次に第2点目、過去に館山夕日桟橋に接岸した大型客船の乗降客数と訪問先についてですが、平成22年4月に協用開始となってから、令和2年11月現在までの間に、大型客船をはじめ、小笠原丸、高速ジェット船セブンアイランド、帆船の日本丸、海上自衛隊の掃海艇、海上保安庁の巡視船など、官民の多種多様な船舶が、館山夕日桟橋に寄港しています。総数で約120隻、定期運航をしている館山海中観光船を含めると、延べ1万3750回、約21万2000人の方が館山夕日桟橋で上下船しています。ご質問にありましたクルーズ客船の寄港は、延べ25隻で、寄港回数および延べ乗船客数はそれぞれ、日本丸が16回で6379人、パシフィックビーナスが7回で2000 飛び44人、藤丸が2回で539人となります。また1回あたりの平均乗客数は日本丸が約400人、パシフィックビーナスが約300人、藤丸が約270人となっています。乗船客の訪問先としてはオプショナルバスツアーに参加する方も多く、その約6割以上の方がイチゴ狩り、花摘み、海中観光船の貸し切りツアーやおいしいもの巡りツアーなど、館山市内の観光を中心に組まれたツアーに参加されています。またツアーに参加されない方でも、渚の駅館山に商業施設等ができてからは乗船されているほとんどの方が渚の駅館山に立ち寄っていると船会社の方から伺っています。次に第3点目、客船を誘致して見学地をどのように醸成していくのかについてですが、クルーズ客船の寄港には大きく分けて2つのパターンがあります。1つ目は船会社が自社でクルーズ商品を企画販売するもので、定期的に船会社へ最新の市内観光イベント情報などを提供することによって寄港誘致を図るとともに、オプショナルバスツアーの訪問先に市内の事業者等を選定していただく努力をしています。また2つ目は旅行会社などがクルーズ船をチャーターしてクルーズ商品を企画販売するチャータークルーズと呼ばれるもので、こちらも過去にチャータークルーズを実施した実績を持つ旅行事業者等にトップセールスを実施しており、民間の観光施設をはじめ城山公園や赤山地下壕なども含めた施設情報等を提供しています。次に第4点目、食のまちづくり拠点施設と稲村城跡についてですが、これらの施設については里見の山里と連携し、産業、歴史、自然を満喫できる内陸の交流拠点里見の里三角構想として推進していくことを第4次館山市総合計画の前期基本計画に定めているところです。食のまちづくり拠点施設においては豊富な農水産資源など地域の強みを生かし、ここにしかないこだわりの地元ならではの魅力的な食を提供するとともに、食や観光、自然、歴史、文化など地域の情報を発信し、地域住民に愛され観光客など多くの方々に親しんでもらう施設として整備する考えです。またそれと並行して施設整備を計画しているジビエ加工処理施設から供給されるジビエを地域の特徴的なコンテンツの一つとして活用するなど、民間のアイディアやノウハウを活用し他の周辺施設との差別化が図られるよう整備していきたいと考えています。また稲村城跡については里見市城跡、稲村城跡保存管理計画に基づき適切な保存管理を行っています。今後里見市の城跡を国の史跡として保存し、整備や活用をするためには稲村城跡と一緒に国史跡に指定された南房総市の岡本城跡との連携が必要不可欠であることから、今後の整備や活用にあたっては 南房総市と連携しながら、史跡の整備や活用を行う上で、必要となる整備基本計画の策定に取り組み、中長期的な整備方法や活用方法について検討していきます。次に第5点目、戦国大名里見氏を活用した誘客についてですが、里見氏を生かした誘客への取り組みの一つとして、NHK の人気番組である大河ドラマ化が挙げられます。里見氏の大河ドラマ化に向けては、すでに民間有志の方々によって組織されている里見氏大河ドラマ化実行委員会が中心となり、里見氏にゆかりのある国内各地に対して活動の輪を広げるなど、熱心な活動が展開されているものと認識しています。また、NHK からは、大河ドラマ化には立山市民の盛り上がりが大変重要であると伺っています。そのため、行政としての役割を踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、引き続き里見氏の史実を学ぶ機会の確保や、機運の醸成に努めるなど、今後も実行委員会の活動を支援したいと考えています。次に大きな第二、昨年の房総半島台風等による立山市所有の旧鳩山荘の修繕についてですが、令和2年1月10日に千葉地方裁判所立山支部へ訴状が提出され、現在係争中であることから、司法の判断を受け対応したいと考えています。大きな第三は教育長から答弁いたします。以上です。
出山教育長。
大きな第3、赤山地下壕跡の公開についてですが、現在、全長約 1.6km のうち、安全確認および安全対策を行った約 250m について、一般公開の見学コースとして公開しています。未公開となっている部分については、地下壕内に崩落の危険性があることから、現在のところ公開は考えていません。なお、今年度は新たに作成した見学コースの説明用のパンフレットを入壕者に配布して、理解を深める取り組みを進めています。公開されているコースについては、今後も引き続き、立山市の貴重な戦争遺跡として後世に伝えていきたいと考えています。以上です。
はい、秋山議員。
はい、答弁ありがとうございました。それではですね、何点か聞いていきたいと思います。多くの大型客船が来訪しておりますけれども、滞留時間、そして来船回数を考えると、これはですね、ヨットやプレジャーボートがですね、ついた方が、夏にはですね、多くのヨット、プレジャーボートがついた方が、立山市のためには、財政、経済的にはプラスになると思いますけれども、市としていかがお考えでしょうか。
石井経済観光部長。
はい。ご指摘のとおりですね、港湾振興ビジョンに示されている3基の、小型桟橋ができた後にですね、立山市、そこにプレジャーボートがつくとなると、やはりそれはそれなりに非常に経済効果は大きいと思います。というのも、 そういうプレジャーボートを持っておられる方は非常に富裕層が多いものですから、まあ、落とすお金も大きいのかなと思います。そしてまた私も京浜地区のですね、かつていろんなマリーナへ、ポートセールスに行った際にもですね、やはり立山にこう止められる場所があるといいなというような声はたくさんいただいております。以上です。
はい、秋山議員。
確かにですね、ここへ止めて、これ宿泊もできるでしょうし、食事もしたりね、いろんなことがここでゆっくりできると思いますので、ぜひですね、この3メーターポンツーンですか、3本のですね、小型桟橋の方を作っていただきたいと思いますが、この小型桟橋と申しますが、ポンツーンということだと思いますけれども、これ冬になると西風でですね、ポンツーンがなかなか持たないっていうんですかね、建設しっかりしても壊れちゃうと、そういうようなお話があったんですけれども、この今いろいろ聞きますとですね、その前に話を聞きますと、2車線が主にのようになんか答弁書で書いてあるんですけれども、この今の小型桟橋のことについても県の方へは要望はしてあるんでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、もちろんですね、小型桟橋につきましても、我々フルスペックと呼んでますけれども、最終的な完成形に向けて、小型桟橋も含めて、強く要望しているところでございます。以上です。
はい、秋山議員。
この今の西風対策はですね、どうなんでしょう。テトラポットとかですね、なかなかそこで建てるのも大変、作るのも大変かなとは思うんですけども、西風対策はどのように考えてますか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、現状としてですね、今現在西風の影響を受けているのが、高速ジェット船の、着岸なんですけれども、西風が吹きますと、なかなかそこに 7.5 メーターの岸壁につけないということがございますが、それにつきましてはですね、今後西風によってですね、発生する波力、波の力であるとか波高、波の高さですね、そういったものをですね、軽減に効果を発揮する消波スクリーン、波を消すスクリーンというものがあるようですので、そちらの整備について、これも千葉県の方に継続的に要望しているところでございます。以上です。
はい、秋山議員。
はい、ぜひですね、この消波スクリーンができれば、通年通してね、あそこはもっと海が使えるようになるのかなと、このように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。大型客船は、接岸してもですね、朝食を中で船の中で済ませ、またこの日本丸という船は食事では大変有名な食事のすごい船らしいんですね。なんかインターネットを見ると食の日本丸というようなことだと思いますけれども、その中で食事をしてから降りてきて、そしてですね、9時過ぎに下船し、で夕方4時にはもう船乗っちゃうんですよね、夕食のために。だからその中でですね、本当にこの地域回っていただくためには、やはりしっかりといろいろなものを見て、あ、ここすごいなと、そういった思われるようなですね、インパクトのある施設がなければいけないなと思っております。そしてまたその中の一つとして、私城山へですね、何回か上がっているんですけども、車椅子の人がですね、最後まで上がっていけない、展望台のところまで二人がかりでですね、やっとザリ道をして上がるような、ああいう姿なもんですから、この豪華客船の場合はですね、やはり富裕層の方、そして老人、年配の方で、また障害のある方も船に乗ってくるわけですので、ぜひですね、こういうところも見ていただきたいなと思いますけど、いかがですか。
加藤建設環境部長。
城山公園 の頂上付近 の砂利というかですね、特にございます。確かにあそこにつきましては、いわゆる車椅子の方はなかなか上がっていくのは難しいかと思います。ただ一方でですね、舗装という形もですね、考えられることは考えられるんですけども、その舗装の仕方もやはりそれなりの、なんていうんですかね、そのこう雰囲気っていうんですかね、それもやはり考えなければいけないので、そういったことも含めて、いろいろな形を今後考えていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、秋山議員。
はい、そうですね、福祉の 人たちもですね、車で上まで上がって、それから車椅子で何人か押して上がってますよね、この地元の福祉の人たちも。 あれ見てなんとかなんねえのかなと、そんな思いがしましたんでね、ぜひそういうことを含めて、そしてまた私も前回も立花ライオンズクラブでもですね、光物と、そしてサンゴの沼のサンゴの清掃をさせてもらいました。でその時にですね、やはり夫婦じゃないんかな、2人で男子女子が2人で連れてきましてね、あそこを歩いてきました。あ、こういうのがあるんだねって見ていってくれましたんでね、ちょっと奥ですけども、あそこもしっかり整備していったらば、もっともっとですね、いい観光地になると思いますので、そういうところもよろしくお願いしたいと思います。大型客船の船会社は全国のお祭りやポテンシャルを探しておりますよね。東北の夏祭りクルーズや阿波踊りクルーズ、そして能登花火大会クルーズなども日本丸の今スケジュールの中に載っております。まあ、たまたま立山の花火大会がなんかそこには載っていなかったんで、私見落としかなだと見たんですけども、ちょっと何回か見ても載ってなかったのはちょっと残念なんですけども、花火大会クルーズにはいつも来ていただけるんで、そういうことで立山の城祭りもですね、いいクルーズついていいあれになると思うんですけども、ぜひそういうことも含めて、船会社また大手の旅行者ですか、 PR していただけたらなと思っております。それで食のまちづくり構想の中ですが、道の駅、そして高速バス停等多くの車両がですね、駐停車をすると思いますけれども、駐車台数は車種別にどのように考えておりますか、教えてくれますか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、食のまちづくり拠点施設の、整備のモデルとしてですね、平成27年度に、基本設計をしております。その中では普通車が80台、それから大型車が10台のスペースを確保できるように、計画か、想定をしております。以上です。
はい、秋山議員。
はい、私この日曜日にですね、八千代の道の駅にちょっと寄ってみたんですけども、あそこもそんなに広くはないんですけども、車いっぱいだったです。なんでですね、ここは道の駅として、そしてまた路線バスの停車場にするた、高速バスの駐車場にするためにはですね、駐車場が足りないんじゃないのかなと思うんですけども、まだその先にちょっと問題のある、なかなかすぐ買えない土地もあるかも分かりませんけども、ぜひですね、入り具合によりましてね、求めていったらいいのかなと、そのように思っております。そして稲村城跡でありますけれども、食の町とともにですね、整備をすれば相乗効果が上がると思いますけれども、里見の山里、里見の里三角構想として基本契約に定めているならば、早いうちにですね、この一緒に稲村城跡、城跡ですか、この整備をするべきだと思いますけど、いかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、以前にもですね、お答えをさせていただいたかと思うんですけれども、今現在はですね、保存管理計画に基づいて、保存管理を行っているというところでございます。この先にはですね、当然整備基本計画というものを策定しなくてはいけません。それについてはですね、稲村城跡と一緒にですね、南房総市の岡本城跡と当然一緒に指定をされてますので、そちらとの連携も必要になってくるというところで、そちらの南房総市の状況等をですね、鑑みながら今後検討を進めていきたいというふうに考えております。
はい、秋山議員。
はい、前回もそういう答弁だったんですけどね、せっかく稲村城跡ともうすぐセットだと思うんですよ、この山田との。そういうことでですね、相手を待ってもいつになるか分からないんであればですね、一緒に早くやるべきだと思うんで、要望させていただきたいと思います。そしてですね、なんだ、先ほどの答弁の中に、里見の大河ドラマをですね、入れれば全国的にイメージアップになり、またということで、大河ドラマはいかがでしょうかという話もしました。 その中でですね、行政の役割を踏まえつつとの答弁がありましたけれども、どのような企画で市民の盛り上がりをしていくのか聞きたいと思います。
川上総合政策部長。
はい、行政の役割としましては、端的に言いますと、やはりドラマ化に向けた、土台作りがやはり、一つは大きな役割であろうというふうに認識をしております。いくつかの例を申し上げますと、例えば今、そういう、実際は里見市のですね、史実を、皆さんにお伝えする、そういう観点では、博物館でのその常設展示だとか、あるいは市のホームページ内での立山のフィールドミュージアム、そういうところでは里見市のゆかり地である、あるいは里見市の史跡、そういう情報を掲載をさせていただいております。また地方公民館の事業でもふるさと講座というところの中で里見市を取り上げたり、あと小中学校の事業においては里見市の里見物語という歴史読本を使った事業を展開する、加えてあと活動支援といたしましては、里見市の大河ドラマの実行委員会の、NHK に対する要望活動に同行させていただいたり、若潮マラソンの時に里見市の大河ドラマ化の署名活動への協力、さらに昨年はですね、市政80周年記念公演ということで、里見家の心を伝えてと題した講演会がございましたが、そういうところの講演とか、機会を捉えながら旧の情勢に尽力をさせていただいているというところでございます。
はい、秋山議員。
ありがとうございました。いや実は私どもで、千葉県はなんとかならないかということでですね、NHK に行くのにも千葉県の企画観光を行っていただいたり、千葉県の東京事務所の人も一緒に行ってもらってしているんですけどもね、知事どうなってんのということで知事に手紙を出しました。それ知事からのですね、で観光企画課長からのお答えが来ました。読ませていただきますとですね、千葉県を舞台として大河ドラマの誘致に関するご意見についてですが、大河ドラマに取り上げられれば、PR 効果も絶大であり、県内に多くの観光客が訪れ、大きな経済効果も期待されますということであります。県では房総半島一帯を治めた里見一族のほか、鎌倉幕府樹立に体制を立てた千葉常胤、徳川四天王の一人、本多忠勝など、多くの英傑を輩出しております。大河ドラマについては、各地の誘致合戦が厳しいと聞いておりますが、誘致に結びつけるためには、市町村や市民団体、経済団体などの地元の盛り上がりが重要であり、県としてもそうした取り組みを積極的に支援してまいります。この度は本県の観光支援に関する貴重なご意見をいただきましたということで、手紙がね、森田知事のサインで入ってきて、これが来ておりますけれどもね、実は県としても大きな経済効果を期待しておりますけれどもね、経済団体としては、立山商工会議所では里見部会が活動をしており、市民団体も活動しておりますが、市民団体ではできることに限りがあります。県知事の手紙にも記載されてますように、千葉県と館山市がどのように取り組み、目に見えるような積極的な支援をしていただけるのか、もう一回、積極的に見えるような支援はできませんか。
川上総合政策部長。
はい、千葉県さんとはですね、今はちょっとコロナ禍とか災害の関係ともあって具体的な取り組みが行われておりませんけれども、担当 の県の観光企画課とは情報交換をさせていただいております。で、今後も引き続きですね、その大河ドラマ化に向けたの情報交換あるいは要望活動等を一緒に同行させていただく等々ですね、先ほど申しましたけれども、その史実の周知等々、できる限りのその活動の支援をさせていただければというふうに思っております。
はい、
秋山議員。
以前も申し上げましたけど、大滝ではですね、もう町中に看板が、上り旗がついていると、そういうようでありますんで、ぜひ館山も駅に降りたら、ここは里見の町だと いうようなですね、思われるような、そんなですね、目に見えるな支援をしていただけたらと思っております。次に鳩山荘についてでありますけれども、以前もそのお話もさせていただきました。それと私もこのことに話をですね、聞きに行きますと、秋山、あなたはね、個人のためにやってんじゃない、やっちゃダメだよと私は言われましたけれども、私は行政の監視としてですね、ちょっと一言、皆さんにこの質問をしてます。ということは、裁判のことはもういいんですけれども、これはですね、立山市の税金を払って、そしてですね、保険をかけて、そしてその保険をかけて災害があったんで、それは使うべきだと思うんです。それは使わなければ、何のために保険をかけたか分からないです。そういうことでですね、前回の議会で私は質問しましたけど、保険会社とはどのような話になっているんでしょうか、お伺いします。
山口総務部長。
ただいまのご質問に関しましては、1月10日に、裁判を提訴されまして、その後現在に至ってですね、木更津、千葉地方裁判所木更津支部で、あらゆることに関しまして、双方の主張を弁論争点整理手続きという形で主張しているところでございます。来週の10日にもそれが行われる予定でありまして、今の、議員の質問に関しましては、裁判への影響を鑑み、答弁を控えさせていただきたいと思います。
はい、
秋山議員。
私は保険をかけたのに、保険会社に話をしているかというと、裁判のことは話してないんですよ。市民の税金で保険かけたんだから、その保険は保険会社と話をして、いつ直すのかどうか、それはだって、皆さんの税金かけたんだから、私ども市民、その市の監視役として聞いて当たり前じゃないんですか、違いますか。私は企業からお金をもらったわけで、まあ、お茶もごちそうになったわけない、なんでもないですよ。ね、ただ、立山、我々のところにも手紙が来ましたよね。私も保険を取り扱っているもんですから、とにかく事故があれば、事件があれば、その保険かけてあれば使うべきだと思うんですよ。で、今年もかけたんでしょ、保険は。
総務部長。
山口総務部長。
まず最後 の保険をかけているかどうかということは、当然かけてございます。それとですね、今回の訴訟の内容は、保険を使わないも含めてですね、市に対して被害に遭ったところを直すようにという、そういった申し立てでございます。ですから、その中身に関してのことでございますので、今 の議員 の発言に関しましては、議員のお考えだということで、受け止めてさせていただきたいと思いまして、お答えを以上で止めたいと思います。以上です。
はい、秋山議員。はい、
ちょっとなんか分かんないんですけども、保険かけたから裁判には関係ないんじゃないんですか。保険かけて事故があったんだから、その保険は保険会社に請求してするべきだと思うし、それが裁判に影響あるんですか。
総務部長。
山口総務部長。
これ以上詳細をお話しますと、裁判に影響は考えられることでございますが、もともとの契約とか、いろんなことが絡んで、今回、裁判を審理しているところでございますので、今、議員が言ったことも含めて、裁判に影響があります、ですから、お答えを控えさせていただくと、そういうことになります。
はい、秋山議員、はい、
これは立山市の財産ですよね。立山市の財産が壊れたままでは、財産が減らされているということでしょ。それをやはり現状に戻すかしないと、立山市の財産が減るわけですよ。で、その減った財産の減った分は誰が補填するんですか。責任は誰が持つんですか、減った分の責任は。だってそうでしょ。ねえ、一つこういうものがあった、これが体の壊れちゃったと、でも元に戻さなくちゃいけないじゃないですか。で、これは戻さないものをこのまま置いとけば壊れたままで、これが100円かかったものでも、これが半分なかったらただになっちゃうかもわかんない。で、そのままこれを処理しなければそのままでしょ。だけども保険かけたら処理すればいいんで、それこれ減ったままだったら、この減ったまま誰が補填しなきゃいけないんでしょ。で、それを補填をするのが保険であって、で、補填をしなければ誰かが 補填をしない人たちがその責任取らなくちゃいけないんじゃないですか。違います？
山口総務部長。
訴状の内容とかですね、出てるものがあろうかと思いますが、今、議員がおっしゃったことが、先方がこちらに対して裁判で、司法で判断してほしいということを申し立てていることでございますので、市長が答弁したように、司法の判断を受けて、それで対応してまいると、そういうことでございます。
まあ、時間が来ましたからですけれども、財産が減ったままでいいんでしょうか、皆さん。終わります。
以上で15番、秋山光昭議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明5日と6日は休会、次回は7日午前10時開会とし、その議事は本日に引き続き行政一般質問を行い、その後一般議案および補正予算の審議といたします。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。